皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めまして、こんにちは。6月17日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はスマホが広げる世界の民衆革命という話になります。今世の中いろんなこと起きておりますけども、これは本物の民衆革命になってきたと思いますね。世の中ってですね、本当にその変わらないようでいて、しかしある時ガクッと変わることがあるんですね。やっぱりそれはこう寿命が来たっていう時があると、例えばなんかですね、今までね大木だったと思ったのがいきなりポキンとなんか折れちゃったりすることあるんじゃないですか。ああいうことってたまにあるんですね。で、今回やっぱりまずウイルスですよね。このウイルスの衝撃っていうのは凄まじいものがあって、ですからやっぱりその普通なら起きないようなことが起きるっていうことは大いに起きるわけですね。でもこれがですね、今世界中で広がっておりまして、アメリカの例の抗議行動ですね、でこういうものが広がってると。それから企業もですね、もう今までのような、パワハラ型経営ができなくなったわけですね。そしてそもそももう売れるものが本当にあるんだろうかと。アパレル業界も大変ですし、自動車業界も大変だし、観光とか運輸ってもっと大変ですよね。私なんかこれから商売できるんだろうかというような厳しい状況には本当にみんななってるわけですね。でこういう時ってのはやっぱりですね、こう体制を維持する側にとってみれば非常に辛いことですね。習近平もそうなんでしょうけども、今までなんとなくみんな経済的なメリットを与えることによって求心力が成り立ってたと。しかし経済的なメリットがなくなったというと、それは権力崩壊ですよね。近年はだからその日本もそうですけども、その権力というものは大体お金を出すからみんながついてくるっていう、そういう状況にも成り下がってるんですよね。あとは恐怖で抑えても反抗しないだけで本気になってついてくることないじゃないですか。ね、中国の共産党みたいに武力で抑えつけてもですね、反抗しないだけで積極的に協力はしないですよね。だからだんだんだんだん重くなっていくんですよ、体がね。体制重くなっていくんです。でもう今だから既得権益の体制の中で、なんかその体制内の人たちが本気になってなんか守ろうっていうのは利権以外にないんじゃないでしょうかね。でそんな時に利権を配れなくなったら、全て終わりだと思うんですね。それで問題はその革命であるかどうかってことなんですけども、革命っていうのはその恐ろしいもんなんですよね。革命っていうのは必ずどっちか選択しなきゃいけないんですね。革命は例えば右か左かっていうなら、右か左か2つの選択しかないんです。真ん中っていうのがないのが革命です。例えば私は中立ですって、それがないのが革命なんですね。あなたはそのこの革命を支持しますか支持しませんか。いや私は中立でって言ったら、その人はもうそれ支持しないっていうことなんですね。だから敵になるんですね。それはそうなんですね。革命ってのは命がけだから、味方だって言わない限りはいつ自分たちの情報を向こうに持っていくか分からないし、でいつ向こう側につくか分からないですよね。だから革命っていう時はもう必ず2つに1つなんですね。だからその今回非常に私興味深く思ってるんですけども、いろんな企業がですね、コミュニティがあまり問い詰められたわけでもないのに自分たちの態度を鮮明にしてるんじゃないですか。お店でもね、企業でもコミュニティでも自分たちの態度を鮮明にしてますよね。ああ革命なんだなと思いましたね。中立が許されないのは革命なんですね。反対に日本ってですね、あんまりその革命っていうのは政治ではやったことないんですよ。大抵はですね、維新っていう形なんですね。やっぱりこうリーダーが入れ替わってって民が後からついていくみたいな形ですね。大将の首は取るんだけども、民はそのままっていうのが大体多いんですよね。だから日本の場合は革命というよりも維新が多くて、だから最初から最後まで様子見してる人が多いっていうのがあるんだけども、例えば企業の中の、権力闘争なんかだとですね、いやそれは派手に革命やってることよくあるんじゃないですか。企業の中は真っ二つに割れたと。で銀行の合併なんかそうですよ。真っ二つに割れちゃって、あんたどっちつくんだと。中立ってことは許されないと。だから積極的についてきたもの以外は敵と見なすということで追い出されるなんてことは珍しくないですよね。あれが革命なんですね。 革命ってすごく大変で、ですからこの、まあ、ただ単なる変化が起きてるとか、あるいはなんか誰か面白いことやってるとか、誰か一部の人がなんか新しいことを模索してるっていう段階と革命っていうのは全然違います。香港なんか完全に革命で、あなたは民主側につくんですか、中国共産党につくんですか、2つに1つですよと。中間っていうのは敵ですと、両方から思われるわけですよ。民主化にとってみれば中間という人はそれはもう共産党の犬だろうと、で共産党の方にとってみればですね、私は中立だって言うとそれは民主党のスパイだろうと思うわけで、だからもうあれ香港なんかも完全に革命だと思うんですよね。でだから今のアメリカはあれ完全に革命で、ですからいやすごいなと、いよいよ革命が始まったんだなと思うんですね。でその革命はやっぱり民衆革命ですよね。人民の人民による人民のための政治というのを求めた革命であり、まあ、それがその政治だけではなくて経営にも入ってくる、経済にも入ってくるということですね。だから金融の世界もですね、もう金の独り占めはできませんよというような話になってきますし、まあ、それはその政治が変われば全部こう変わっていきますのでね、この革命ってかなり広いんですが、興味深いのはその革命の道具なんですね。革命ってやっぱり何か道具がないとなかなかできないですね。何せこう2つには2つに割るんですから、なんとなく変化させるんじゃないんですよ。なんとなく変化させるんじゃなくて、革命って真っ二つに割るんですね。超か半か、黒か白か、赤か白か、真っ二つに割るのは革命ですから、それでかなり先鋭化された世界でありまして、逃げ場のない世界があるんですね。でやっぱこれをまあ何て言いますかね、今回支援してるっていうか革命の最大の道具になったのがスマートフォンですよね。一つはこのスマートフォンについておりますビデオカメラですよ、まあ、スチールカメラ、静止画のカメラもありますけど、まあ、一番威力発揮しているのがこの動画の方ですよね、ビデオカメラで。だからその撮った映像をですね、そのままSNS ソーシャルメディアに流せるでしょう。これですよ、だからソーシャルメディアですね。ソーシャルメディア、ビデオの映像とソーシャルメディアが、これがまあ実際にその我々が目にする革命の進展する世界なんですが、それを動かしているのはスマホなんですよ。要するにスマホって無数の人たちが持ってるんですね。1人2台3台持ってる人もいるし、どんな新興国行ってもスマホだけは結構みんな持ってますよね。それからその難民キャンプでもスマホはみんな持ってるんですよね。でだからやっぱこうスマホって、まあ、世界の本当に多くの人たちが持ってて、まあ、通信量の高い国や低い国ありますけども、とにかくまあ持ってるわけですよ。そうするとこのスマホを使った革命っていうのは、まあ、言ってみれば世界同時だし、で、まあ、世界の経済というのは政治にしろ同じ方向へ同時に変える力を持ってるんですよね。まあ、かつてその印刷機が出てきて革命になったとか、テレビが革命を起こしたとかね、あその前拡声器か、拡声器が革命を起こしたとか、あるいはまあ革命とまでは言わなかった維新みたいなものだったのが、まあインターネットですね。まあ最初のインターネットってビジネスの世界においては維新みたいなことを起こしましたよね。まあ一部革命に近いことは起きたけど、まあ維新ですわな。しかし今度のこのスマホは、要するに別にその機械を使えますか使えませんかということではなくて、要するにこうスマホを手にした人たちは、まあ言ってみれば抑圧なく暮らすことができるようになったわけですよ。今まで政府とか金持ちに依存していた仕事を自分たちで再構築することができるようになったんですね。そういうその、まあ、能力を得たことによって、そのまあ民衆により民衆のための政治を作ろうということに賛成なのか、いや反対だと、俺は既得権益を守る方に行くんだというふうに回るか、これが革命になったということですね。やっぱりこう何て言うんでしょうかね、そのやっぱりこの世の中ってすごいもんですよね。たかがスマホなんだけども世界の歴史を一瞬で変えてしまう、まあ、そういう意味で言ったらこのウイルスもそうだよね。このウイルスもですね、まさかなんかこの100年前のウイルスがまたここで出てきてね、ほぼ同じような症状を世界中に広げて、であの時もその大正バブルの大崩壊をもたらしたわけですが、今回もそうで、それからあの時はそのちょうど第一次大戦の終わる時でありましたから、あれ世界の例えばドイツなんかもそうですが、王政をひっくり返したんだね。 王政ひっくり返しちゃったわけですよね。王様の時代が終わってしまったわけですよ。それはすごかったんじゃないですか。ああいうことがこうなんかこう起きてくるわけですよね。それってなんかものすごいことだと私は思いますね。で、だからまあそういうことがですね、今まさに起きてんじゃないですか。で、だからそのまあ王様という名前じゃないけども、いろいろ抑圧した連中がいるわけですね。これがどんどん吹き飛ばされてるわけですよ。民の上にこうなんていうかな、漬物の重しのように乗っかっててね。で、これがまあなんかそのテキパキ仕事をしてると。非常に民のためにですね、よく働いてくれて、みんなが恩恵被ってるったら、これはね、だいぶ違うんですよ。それはね、ありがたいと思うんだけども、とんでもないと。なんかその、抑圧だけして自分たちでね、あぐらかいて、特権の上にあぐらかいて、いい思いだけしてるとなったら、もうこれは、まあ、バスチュー牢獄の世界ですよね。倒せって話になりますよね。まあもう、だからこうできたら、それを止めることはもはや不可能なんじゃないですか。で、それともう一つ言えることはですね、この世界の人たちの価値観って言いますかね、ライフスタイルとは価値観がやっぱかなり均一になってきたってことだと思うんですよね。やっぱりこうスマホで見える各種の光景って、まあ大なり小なりよく似てるし、価値観も実はそのまあ文明とかですね、いうレベルで言ったら、まああまり変わらないところまで来たと思うんですね。文化、歴史とか宗教はだいぶ違いますけども、今我々使っている文明の利器だとかライフスタイルの多くの部分については、結構みんな同じようなことをやっていて、そういう意味で言ったら技術の水準が世界中あまり変わらないんですよね。特に IT の技術の水準っていうのは、普通の一般の人たちの生活においてはそんなに今変わらないと思うんですね。とにかくスマホ一つあればだいぶいろんなことができますからね。いろんな機械入れなくたって、まあ、Wi-Fi とスマホさえあれば、まあ、結構できるじゃないですか。で、それ世界中がそういうことになってるわけですよね。これすごいことだと思いますね。だからやっぱりこういう時に共感って広がりやすいんだと思うんですよね。うん、みんな自分のこととして皆さん見るようになりますよね。で、ですから、まあそういう意味ではこう、世界が同時に動くっていうのは、やっぱこういう時ですね。でも同時にそうなってくると、やっぱ一人一人何を考えてるかっていうことが非常に鮮明にわかるんですよ。一人一人スマホ持ってて、その中にですね、いろんな自分の、まあ考え方とか思いが凝縮されたものが入ってますよね。そうすると、まあ、自分でね、自分のスマホの経歴見ても、自分が何なのかってわかるけども、まあ、それがですね、例えば、様々なね、SNS で、ソーシャルメディアで共有されていくと、自分の立場ってはっきりわかるんですね。ですから、要するに革命という話になった時に、あんまり嘘をつけないんだよね。嘘をつけないんですよ。取ってつけたような嘘を言うとですね、あんた違うでしょと、こんなこと言ってるってすぐバレちゃうわけですよ。今回も例えばですね、ニューヨーク市ですよね。あそこは911事件の後、ものすごい警察がはばっちゃった街ですよね。過剰警備の部分も相当あって、あそこも随分黒人殺されてますよね。で、この、まあ、コロナ騒動でニューヨークはものすごい市が予算が減ったんですよ。ものすごい予算減収になって、それで警察予算を1000億ドル減らそうという市議会が今言ってるんですね。警察怒ったわけですよ。どういうことだと。で、なんか警察署長かな、あれ、なんかメディアの前に出て、メディアっていうか市民の前に出て、自分たちの主張してましたよね。我々何が悪いんだと、何か悪いことをしたのかと、こんなこと言われされる覚えはないって言ってましたけども、いや、そんなこと言ったって、みんなのスマホに全部残ってんのよ、警察の暴力の記録が。もうみんなね、香港の革命もそうだけど、みんなスマホ持ってるんでしょう。今回だってジョージ・フロイドさんのさ、警察による殺害事件だったらちゃんと目の前で録画してんだよ。おまわりがね、膝で首絞めてるとこ録画してるわけよ。言い逃れできないわけですよ。そんなのがさ、無数に出てくるわけよ。おい、証拠がないぞっつったら、ありますよって無数に出てくるわけよ。嘘をつけないんですよね。すごい時代になったと思いますよ。企業の活動はもちろん、個人の思想心情までもう嘘をつけない。うん、その人何者であるかって過去の履歴が全部残ってんだもん。それは全部消すこともできますよ。で、消すっていうことはないってこと、不自然なんじゃないですか。あ、消したなってわかるわけね。消すってことなんか理由があるってことですよね。うん、まあ安倍晋三とか安倍昭恵みたいにですね、まあ現行犯逮捕みたいになっても俺は知らないとね、言い張るような人はちょっと別ですよ。ああいうのよっぽど悪だと思うんだな。安倍晋三昭恵なんてのはさ、本当にその目の前でね、その悪いことやったってやってないと言い張るような、まあそういう本当の悪党だと思うんだけども、まあ大抵の場合は恥ずかしくてそう言えないじゃないですか。 だからそうなってくるとやっぱりこれは嘘はつけないんだよね。だからこの革命で問われているものはその人の考え方で生き様そのものなんですよ。今この場で右とか左とか利害打算で選択してもすぐにバレてしまうんですね。こういうのはいわゆる縦分けっていうんですよね、こういうのこそ縦分けなんですよ。もうその場でなんかいろいろ言ったってあまり効果なくて、要するにあなたはどういう人なんですかということで進路が決まるっていうことなんだね。で開き直るとかなんとかそういう意味じゃなくて、要するにそこで付き合う人が変わってくるっていう意味ですね、いいとか悪いとかっていうよりもそれでも付き合う人が変わってきて、住む世界が変わっていくってことですね。革命を契機に付き合う人と住む世界が変わっていくと。だからまあ自分でいいと思う世界に行くわけですよね。人種差別は大切だと思ってる人やっぱ世の中にいますからね。差別はあるんだと、必要だと思っていますから、まあそれはそういう人同士で暮らしていくことなんですね。まあ多分相当なんかえげつない世界ですよね。周りがみんな人種差別主義者だと。ねえ、それ以外の人は付き合ってくんないから、まともな人来ないでしょ。まともな人来ないから、やっぱり何やったってうまくいかないですよね。今の安倍内閣と同じですよ。安倍内閣ってよく見ると分かるんだけども、何一つまともに動いてないですよ、あれ。今まで。なんかこう、何一つ全部成功率に終わったってないんじゃない、あれ。要するにあれが、まともな人間を全部排除して変なやつだけ集まったそのネットワークの現実なんですよ。だからデタラメのことを言うのはいいし、デタラメのことを言ってですね、で仲間集うのはいいんだけど、あれ何一つ成功しないんですよね。そうするとしばらく経つとそれ消滅するんですよね。だから本当にですね、あのスマホの革命ってのは私は恐ろしいことだと思いますね。逃げようがないんですね。でこれがだから世界を席巻してますから、いやこれはそれこそ聖書に出てくるようなね、まあ大きなその変革期でもあるでしょうし、それからやっぱりこれをね積極的に考えれば、ここで人類は完全に改まりますよね。人類改まりというですね、なんかものすごくやっぱり建設的な世界が見えてくるんだろうと思うんですね。で安倍内閣もですね、今週が山場なんでしょ。河合ご夫妻がですね、なんか東京にお出ましになってですね、なんかちょっとホテルがあるみたいですからね、なんかホテルに行くんじゃないかという噂もありますし、でそのまあ、政治資金もね、安倍総裁が出したというお話で、ね、間に誰がね、もらったとかね、キックバックもらったなんて噂も聞こえてきますし、やっぱだからこう、ね、かつての記録いろいろ残ってますから。例えばその政府の文書ないって言ったってあれ本当は量子的な性質持っていて、ないと思った文書は結構出てくるんですよね、あちこちからね。誰かのスマホに入ってるなんてことがあるわけですよ。録音が入ってるとかね、非常に面白いじゃないですかね。見えたり見えなかったりって20世紀の量子物理学の世界がですね、これだけはなんか役所はあるんだね。そうなってくるとこれ徹底的にいくと思った方がいいですね。だからまあこういうものを通じてですね、人はやっぱりこう正直に生きざるを得ないと。正直に生きるってことはやっぱり自分を磨きながら行くしかないってことだし、なんかそう利害損得で嘘つきながら集まる組織はもはや立水の余地もないってことですね。だから独裁国家って無理だと思いますよね。だから中国共産党とか朝鮮労働党とかね、なんかね強硬派っているでしょう。まあ、ロシアに言いますけど、強硬派が行き詰まってくるのよくわかりますよ。トランプがだからアメリカで革命放置してるわけでしょ、あれ。トランプ今、あそこでね、いろいろ革命賛同するとですね、まあ、選挙前だから、ほら、保守派が逃げちゃうから、あれ黙ってるだけで。でもなんか、トランプのね、望んだ革命の通りのこと起きてるでしょ。もう金融はひっくり返しちゃってね、米軍は帰ってくるし、それから民衆のための政治になんかなってきたじゃないですかね、あれね。だからあれこそトランプ革命で、で、あれをやってる、トランプがやってるのを見れば、そら、北朝鮮でも中国でもロシアでも強硬派はそら、ビビり上がりますよね。しびれちゃうよね。だから、暴発もそらするわね。でもやっぱり暴発しても見れないし、スマホってみんな持ってますよね。それ独裁国家の国民だって。だから、多かれ少なかれそれは革命を呼んでいくわけで、だからやっぱりキム・ジョンウンなんかさ、あれトランプと組んでやりたいって前から思ってるんでしょ、ね、朝鮮労働党の今までの枠組みじゃ無理なわけですよ。だからやっぱ今度はそういう人たちに変わってきますな。だから強硬派がだからまあ ね、最後はちょっとこう消える瞬間があってさ、未来が見えてくるわけで、そうするとやっぱり過去の全部出てきますよね。第二次東京裁判どころの話じゃないですよ。スマホの革命ってことは全部記録残ってるってことだから、ね、まあそれは面白くなりますね。でも本当にね、今年ってすごいですよね。ウイルスから始まってここまで来ますから、なんかまだまださ起きそうだと思うんですね。まあこの先のこともよく考えながらですね、行動することが大事だと思います。ということで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、スマホが広げる世界の、民衆革命ということでお話しいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。